Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、さまざまな視点から福祉についてお話ししていただきます。今回のゲストは、立花純さんです。立花さん、どうも。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。立花さんの紹介、まず僕の方からさせていただきます。はい、NPO 法人ボンドプロジェクト代表で、ライターの立花純さんですが、1971年千葉県生まれ。10代の終わり、レディースチームのリーダーとして取材を受けたことをきっかけに、ビデオレポーターやルポ執筆の、活動を始めます。そして、2006年に街頭から声を伝えるフリーペーパー、ボイスを創刊。これまで少女たちを中心に5000人以上の声を聞き、伝え続けて、きました。2009年、NPO 法人ボンドプロジェクトを設立し、翌3月に渋谷で女性向けのネットカフェメルトをオープン。著書に、ボイス、君の声を伝える、漂流少女、夜の街のに居場所を求めて、聞く、伝える、つなげるといったこういう活動を、様々に展開をされています。この番組、まあ、障害のある方や高齢者のための福祉といった、イメージを、が、まあ、主にこう中心になって福祉ということを語っていってるんですが、さらに、まあ、福祉のイメージを広げていくためにですね、今回、立花純さんのお話をいろいろと、聞けたらなと思ってます。で、まあ、まずはちょっと、立花さんの方から簡単に、まあ、今、されている活動の自己紹介を含めてお話しいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、私は今、NPO ボンドプロジェクトっていう、まあ、代表をやってるんですけれども、はい、あとは、まあ、ラジオなので見えないと思うんですけれども、はい、君の声を伝えるっていう
目の前にもあります。
はい、ボイスっていう、まあ、こういったフリーペーパーも同時に出してるんですね。
はい、なるほど。ネットの方ではこれ写真上げておきます
ので。ありがとうございます。はい、で、まあ、このボイスっていうのが、2005年から、まあ、作ってるんですけれども、まあ、繁華街にいる女の子とか男の子とか、はい、まあ、気になる子がいたら声をかけて話を聞かせてもらうってことを続けてたんですね。うん、まあ、元々その、まあ、私もそのこの活動のきっかけになったっていうのが10代の頃自分が取材を受けたってことだったので、うんうん、で、まあ、自分の話を聞いてくれる大人との出会いがあり、はい、あ、こうやって私の話をただ聞いてくれる人がいるんだっていうことで、まあ、私もなんかこうなんていうのかな、説教するとか、うん、アドバイスするとかっていうだけじゃなく、その子の話を聞いて、うん、それで何か感じていきたいなっていうのがずっとあったので、うん、はい、で、まあ、それを19歳ぐらいから続けていって、はい、で、まあ、その流れで、まあ、2005年にこのボイスっていうのを、うん、あの夫でありパートナーのカメラマンのケンと作ってるんですけれども、はいはい、で本当にまあ様々な少年少女たちと出会って、はい、まあ、私たちにとっては知らないことばっかりで、うん、で終電が終わってそれでも街にいる女の子とかがすごく気になって、うん、で、まあ、なんでここにいるのっていうところで、うん、あのこのボイスを持ちながらあの話しかけて、うん、で聞いて、それで、あ、いろんな理由でいろんな事情があって家に帰れないんだってことを子どもたちから教わって、うん、それで、まあ、話を聞いてそれを伝えていったんですけど、ただその聞いて伝えるってだけではちょっとどうにもならないようないろんなものを持ってる女の子たちとの出会いもあり、はい、まあ、2009年に NPO になった、はい、っていう感じなんですよね。
じゃあ現在はその、まあ、聞いて伝えるってことでこのボイスっていうフリーペーパーも作りながら、なんというかこの街にいる少年少女というか、まあ、特に女の子が多いと思うんですけども、相談もされるみたいな関係というか、そういう風になっていってるんですか？
今はもう相談っていう感じで、あの面談っていう風に名前を変えて、はい、あの女の子たちの話を聞いてるんですけれども、うん、まあ、でも私たちは まあ、私はやっぱり取材が原点じゃないですか、
うん、はい、はいはいはい、ライターとしてまさにされてるわけですもんね
そうなので、うん、あの会いたい子に会いに行って、うん、聞きたい子の話を聞かせてもらって、うん、一緒に過ごしてるっていう感じなんですね、うん、だから結構いろいろ地方とかにも行くんですよ。
はいはいはいはい、その最初に、このまあ聞くっていうきっかけとしてそういうエピソードって あるんですか？
やっぱりね、私が自分が出会ってた子、まあ、私自身もそうだったんですけど、うん、まあ、アウトロー的な生き方をしている女の子たちばっかりだったんですよ、はい、はみ出せる子っていうのかな、うん、いやこんなの嫌だ窮屈だ、だからここに自分で居場所を求めてこういうことしてんだって表現できる女の子たちばっかりとの出会いが多かったんですけど、うん、やっぱり ある時その隠れた場所に、はい、あのリストカットの傷がある女の子との出会いがあって、はいはい、であこれは見せられないんだこの子って、うん、こんなにまあ、傷つけてるのに、うん、傷ついてるのにそれが声にならないんだって思ったんですよ、はいはいはい、まあ、その女の子がきっかけだったっていうのも大きかったと思いますね。
その今まあ表現っていうねあの話になったんですけども、何かその自分自身が伝えたいことがあって全くそれが見えにくい、一見なんかこう明るく振る舞ったりとか全然違うそのキャラクターで人とコミュニケーションしてるようやけども、実はその全く違う面を持ってたりとかするっていうのがまあ取材の中で分かってきたりすると思うんですけども、はい、そういう話を聞く中でなんて言うんでしょう、こう心を許していくというか自由に話していく、そういうふうなこう段階ってどういうふうに変わっていくんかなと、ね、本当に普通に思うんですよね。
そうですね、私も、うん、最初から何でも話が聞けるとは思ってないんですね、うんうん、まずは、ま、その子に私はこういうの作ってるからあの話を聞かせてって声かけて、はい、で、まあ、本人がペラペラめくって、うん、あ、分かるいいよって言って話したいこと話してくれるってことから始まると思うんですよ、うんうん、で、ま、だから1回で、うん、1回会っただけで何でも全部話が聞けるとは思ってないので、うんうんうん、また会える、うん、っていう感じでその時間を積み重ねてってるって感じなんですよね、
うん、徐々に近づけば近づくほど一方で相談というか向こうからもすごいアクションがいろいろ返ってくる可能性っていうのも絶対あると思うんですね、うんうん、で、まあ、その中でやっぱりそのこういうボイスっていう風なフリーペーパーで伝えれることと自分自身が何かその相談をされたことに対して伝えるだけじゃないアクションを起こさないといけないっていうようなことがあったりするのかなってことを僕まあ2年ほど前にもいろいろ立花さんとお話した時にすごくそのことを、そこの境目ってめちゃくちゃ難しいなと思ったんですよね。
そう、うん、私もね聞きたいから聞いてるんだけど、うん、だんだんその子の話を聞いていくうちにやっぱりその子たちって間違ってる情報を信じてたりとか、うん、その、まあ、自暴自棄になってるような状況だったりすると、はい、まあ、本当にやばい状況っていうか、うん、このまま行ったら死んじゃうよっていう、うん、やばいよっていうような状況も分からないまま、うん、立ち止まることもできないままそこに向かっていってる、流されていってるっていうのがすごく私も嫌で、うん、まあ話を聞かせてもらった私だから言えることっていうのもどんどん出てくると思ってて、だから何度も会うっていうのもあるんですけれども、うん、はいはいはい、でさ、それはさって、はい、例えば、うん、変な話なんですけど10代の女の子がまあ、その居場所が欲しくて、うん、自分を必要とされたくて援助交際繰り返してるって女の子だったんだけど、否認とかしないで、うん、まあ、そういう声を重ねてたので、うん、はい、さって、うん、妊娠とかしちゃうよって言うと、うん、大丈夫って言われてますって言うんですね、うん、で誰にどう言われたのって言うと、うん、なんか逆立ちすれば平気とか、うん、コーラで洗い流せば平気とか、うん、なんかそんなことを平気で言うんですよ、うん、
はいはい、
でそれを、うん、信じちゃうのって言ったら、うん、だって大丈夫だと思ったからそうすればって、うん、いやそんなことないよって言って、まあ、正しい情報を教えるとか、うん、はい、あとやっぱりそのただこう情報を教えただけでどうにもならないような状況の子がいたり、うん、まあ、例えば男から暴力振るわれてるとか、うん、いる場所がないとか、うん、お金がないとかってなれば、はい、やっぱりそのできることっていうのを、はい、こっちがこう、うん、こういうのはしてあげられるよ、じゃあこういった状況だったらこういうとこ相談行こうかっていうような、そういうふうに、まあ、アクションを起こしていかなきゃならなくなってくるんですね、
はいはい、
だから本人が、うん、分かってなかった、そうだ困ってた、うん、悩んでたって、うん、気づくまでが取材だと思って、うん、
なるほどなるほど、
気づいてどうにかしようと思ったら支援だと思って、う
ん、なるほどなるほど、はい、あその、うん、なるほどなるほど、そのプロセス、うん、そっかそっか、うん、いやすごいあのよくわかりました今の話で、うん、でそのまあ実際そこから一歩踏み込んで支援っていう風な話になった時に、今実際その NPO 法人にされてますよね、ボンドプロジェクトっていうのを立ち上げられて、で今ボンドプロジェクトとして、まあ、このボイスの発行以外にどんなことされてるんですか。
そうですね、はい、まあ、うちはメール相談、
はい、
電話相談、
うん、
あとは、面談、
はい、
で週末パトロール、
うん、
そしてあと意識調査っていうことでアンケート、う
ん、なるほど、
あとは講座開いてイベントっていう、はい、その出会いの場を実際、はい、設けるっていうのと、あとは、出張面談、
うん、
あの相談になかなか来れない子、うん、昨日も、まあ、電話相談だったんですけど、うん、彼氏から暴力振るわれてて、はい、相談に行きたいんだけど、うん、今もう手持ちのお金が2000円ぐらいしかなくて、うん、そっちに行けないって言われたら、うん、まあ、その子は何度も相談受けてる子だから、うん、その子が本当にそういう状況だっていうのも私たちも分かるので、うん、じゃあ分かった、うん、行くよって言って約束するとか、うん、そんな感じで、うん、実際にじゃあ会いに行くんだったらその会った場所で、うん、つなげる先っていうのにも連絡やり取りして、でそこに、うん、まあ、はいはい、彼女と一緒に同行支援する、はい、っていうようなことだったり、うん、あとは本当に帰れない子とか、うん、あのそういう子を一時的に保護して、はい、まあ、とりあえずゆっくり休んで、うん、ゆっくり考えようって言って、うん、でそこから弁護士さんだったり、うん、まあ、いろんな専門家の方たちと一緒に面談を重ねて、はい、その子の必要な支援先につなぐってことをしてます、う
ん
う
ん、実際その NPO として何人かスタッフがいたりとかいろんな体制でやってはるんですよね。
そうなんですよ、うん、今ようやくですね、最初はあのボイスの時は私とケンで2人で始めてて、うん、はい、でそれじゃあもうどうにもやっぱりその声がどんどん広がってきたので、うん、私の話も聞いてほしいっていう声がどんどんどんどん全国から届くようになって、うん、はい、でまあ、何か実際に支援をしなければならないような状況になった時に2人じゃとてもじゃなかった、うん、とてもとてもできるような状況じゃなくなってしまったので、まあ、NPO になったっていうことだったんですけど、
はいはい、
で今は、今度成人式を迎える19歳のアスカっていうスタッフと、うん、25歳の、はい、翔子、
はい、
であとはそのボンドの設立時からやってくれてる夏子っていう25歳のスタッフと、あと、まあ、来週ぐらいから、うちのお手伝いをしてくれてる19歳になったばっかりの、うん、美穂っていうこと、うん、今4人くらいが中心となって、いろんなことをやってくれてるんですね、
う
ん、あとプラス、
はい、
あの今ボランティアグループっていうので7人ぐらいいてくれるので、うん、その子たちは学生さんだったり、うん、まあアルバイトをしてる女の子たちだったりするんですけど、はい、でそういう子たちがあの時間があるときにいろいろお手伝い、うんうん、
なるほど、
例えば保護してるときも、はい、じゃあ3時間だったら時間が空いてるから行って、うん、じゃあご飯作りますとか、うん、一緒に泊まりますとか、うん、遊びに行きますとかっていうことでお手伝いしてくれてるので、うん、今は結構
だいぶそうかボランティアもそんなに今ね随分とこういろいろ
知識はあっても、うんうん、実際に関わらなきゃ分からないんですよ、
まあ、
で、うん、結構その電話相談とかも、うん、今そのボンドプラスのメンバーとかが、うん、あの月に一度入ってもらうようにしてるんですけど、うん、最初ものすごくいろいろこういうやり取りをするべきだったみたいな感想として、
はいはい、
出てくるんですね、はいはい、でそれあなたでしょって、うん、あなたの考えだよねって、うん、でもこの子聞かせてくれたこの子はそう願ってないっていうのをあの当てはめていくっていうのは違うよって、
なるほど、
こうしてこうよって当てはめていくっていうのは違くて、うん、こういうことはできるよって、うん、あの情報をもちろん伝えることは大事だけど、うん、これが正解とか、うん、これが間違ってるとかっていうのはないから、でそれを分かるにはやっぱり関わっていくこと、うん、と思ってるので、うん、もうまず現場にいます。
なるほど、はい、ちょっと引き続きまた来週以降も立花さん自身の自分の経験のっていうふうなことも先ほどちょっとおっしゃってましたけど、そのあたりとあとまあその居場所を作っていくみたいな、うん、こともいろいろとこれまでされてたと思うんですけども、その辺の、話をもう少し具体的にちょっと聞けたらなと思いますんで、
はい、
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。立花純さんのお話いかがだったでしょうか。少女の声を、伝えるボイスマガジンについて、そして、彼女がその伝えるだけじゃなくてさらに支援をするといったことの、NPO 法人ボンドプロジェクトの活動について、いろいろと今回お話ししていただきました。グロー、生きることが光になる。それではまた来週お楽しみに。さよなら、浅田渉でした。